この間ね、電車ってよく、僕は通勤電車使ってるんで、まあしょっちゅう今なんかで遅延するんですよ。
はい。
で、まあ原因はいろいろですけど、なんていうの、証明書をもらいに行くとそう行列になってるとかさ。
はい。
俺さ、そこで本当に切れてるおっさんがいてさ、もう手出してんのよ。
え？
こうなんかね、ほら、あそこにね、プラケースのお釣り受けみたいな。
あ、はいはい。
あれ持ってさ、それ、払わなかったけど、彼女当たんなかったけど、でもさ、今時そこ全部取ってんじゃん。
はい、はい。
でも、俺もそこ、俺はさ、定期を見せれば、そのまま通過できるんで、
うん、
だって通勤中だからさ、
はい、
構ってらんないから、
うん、
後ろ通り過ぎてさ、行っちゃったんだけど、
はい、本当に手を出す。
いや、本当にこういうやついいんだなぁと思って、そんなに年じゃないんだよ。40代ぐらい。
男性。
男性。
はい。
うーん、かなぁって言って、まぁ、導火線短い人増えたなぁとは思うけどさ。
手が出るってすごいね。
で、ほら、要するに、自分がさ、周りからどう見られてるかっていうのは、もうわかんないんだね。多分。
うん。
だって下手したらだってそれ、ほら、訴えられ、なんていうの、
警察
で現行犯逮捕案件じゃん。
はい、はい。
で、ほら、駅員の人はさ、もう、いや、それやったらダメですよ、とか言ってるんだけど、うんうん、まあ、カウンターが高いからちょっと下がればさ、
はい、
乗りが上げてこない限りは、
ええ
ー。見てる人もいっぱいです
さ。はい。
で、そもそも、
はい、
そいつにそんなこと言ったらしょうがねえじゃん。
うん。まあ、まずそうなんだけど、
うん。
ね、
いるんだなぁとか言って思って。まあ確かにね、
うん、
その前だとやっぱり、まあ商品に対するクレーマーみたいなのね。
はい。
ほら、カスタマーサービスにさ。
あ、今カスハラっていうのを東京都の条例で、なんかこうとかってニュースになってました。う
ん、それね、俺わかるんだよね、ちょっとね。わかるって俺がやるっていう意味でわかるんじゃなくて、揉め事にね、首突っ込みたいやつってのがいいんだよね。
第三者って
こと？
はい。
第三者的に。
はい。
例えばさ、この間例えばちょっと、歯ブラシが、電動歯ブラシが壊れちゃって、買ったばっかりなのに見えてたら、あ、いいよいいよ、私行ってやるよって言うぐらいの人いるの。だからね、それね、で、その人結局ね、認知症だったんだけど。
どっちが？
首突っ込むが。
ああ、はいはい。
で、その人、あれなんですよ。なんかね、うちの、業者に頼む、クリーニング。
はい。
入れたらね、高いコートがなくなったとかね、そういうことを言ったりとかね、認知症でも、私のお金どこ行ったっていうタイプになる人いるらしいじゃない？
はい、ご飯食べさせてもらってないとか。
うん。
はい。
その例系って言ったら非常に失礼なんだけど、
うん、
まあそういうタイプの人で、
はい、
でまあでもさ、その認知症になる前にその根ざしてた性格、
うん、
まあ多少もある、
多少ありそうだけど、認知症でその損なわれる脳のどの部分かによって、
そうそう、うん、ブレーキがね。どこが外れるかがね。
単にブレーキが外れるだけなのか、
うん、
猜疑的な性質が、
あ、そうそうそう、
新しく出るケースもあるかもしれないから、ね、
うん
うん、
まあ気の毒っちゃ気の毒なんだけど、
うん、
よくよく思い返してみると、その人は、まあ20年前ぐらいから、
うん、
そういう傾向はあったと。
はい。
いうこともあるんだけどさ、
うん。
でもなんかさ、現時点でそのさ、本当にさ、あ、俺本当にいいんだと思ったもん、駅員に手挙げる人って。
ね、手挙げるのはよっぽどな気がしますよね、やっぱり。
うん、でも今ね、割と積極的にっていうか、運行側もね、
はい、
アナウンスしてるんですよね。
そうですね、ポスターも、啓発ポスターも、う
ん、多いですよね。駅
員へのその暴行は犯罪ですっていうのが。
ありますよね。
はい。人に手を挙げたことって、私は妹がいるので、小さい時に妹と体を張った喧嘩というか、妹にしてみれば暴力ですけど、こっちが姉なので。うん、でもそれだけで、
うん、
その他人に、家族以外の人に ない。
そうだよね。俺喧嘩もないもんな。
はい。
なんかね、俺揉めてるとこ見てるとさ、胸がドキドキしてきちゃうんだよ、なんか。
はい。それは私もで、
うん、足すくんじゃうみたいな。
あの、学校の先生が、うん、他の生徒をちょっと強く怒ってる時もドキドキするでしょうし、
うん、
あと仕事場で、叱責されてる人見るとそれも嫌だし。
なるほどね。
はい。
そうね、叱責、自分がどうも叱責受けてるとするんじゃない、まあ、あんまりこう、理が叶ってないみたいな感じでも。
はい。
で、俺割とね、大丈夫なんだよね。
自分が受
ける。自分が受けるの。
はい。
うん。
どれくらい理不尽かにもよるんですけど、自分が悪ければすいませんっていう感じで、
う
ん、
そう
注意しますこれからはとかあり得るんだけど、うん、言いがかりみたいので言われると、自分が言われるとですよ、
うん、
むしろポカンとしますよね、この人何言ってんのみたいに。
そうだよね、
大丈夫ですかみたいになるよね、むしろね、うん、
でね、俺若干ね、俺はいけないのはコンビニね、
はい、
コンビニでそのだから、あの、お会計するときに、済ませてから、よっこいしょっとばっか出して、そこお財布を出して。
後ろにいっぱい並んでますよって。
どう思うでしょうか、それって。お財布ぐらい出していきましょうよとは思いますけど。それ、年取ってるとは関係ないですからね。若い人でもいますよ。うん、結構。
はい。
あんま舐めとんのかって。
それは、その、うん、お店の人ではなくて、そのお会計をしようとしている同じ立場のお客さんに思うんですよね。
あ、そうそうそう。
コンビニの人に、うん、だからそれはその、
あ、そうそう、カスタマーじゃないですけどね。
カスタマー同士で、
うん。
うん、
そうそうそう。店員に向かってじゃないんですけど。
はい、はい。
まあね。あ、でもね、店員ね、なんか、そのカサラに近いこと言いますけど、
はい、
僕はある特定のコンビニの、なんていうの、会員みたいになってるわけね。
はい。
で、ポイントをつけるために、自分のカードを出す前に、アプリでね、
はい。
会員コードを読み込んでもらわなくちゃいけないのよ。
うん。
でさ、俺はそれをわざわざ最初に出して、
うん。
で、その、お会計してもらって、払おうっていう時に、支払いの方のボタンを押されちゃうと、こっち読み込めなくなっちゃうけよ。
はい。
で、だから、それさ、同じ人だよ。
うん。
で、お前、その、学習能力お前ないのかって思うことあるよ。
うん。ね、その人の流れの中で、うん、その人の思ってる順番じゃないと、うん、それが、書き込まれない人っているんだなっていうのは、最近他でも感じましたね。
あ、そうですか。
うん。まあ、だけど、なんか、なんだろう、やっぱ同じことをずっとやってると、そういう瞬間が起きちゃうのかもしれないっていうふうに思って、うん、だからどっちかわかんないんだけど、巻貝さんもだから今、ちゃんとポイントカード出してるけど、
うん、
コンビニのね、レジの方とか、うんうん、まあ他でもそうですけど、レジって最近、なんか D なんとかポイントはとか、なんとかカードはありますかとかって向こうから聞いて、
うん、
で、それをなんか煩わしく思って、なんかないよっていうふうに、こう強めに言っちゃう人とかもいるみたいだけども、それはもうそういうふうに聞けっていうふうにこの人に指示されてることなんだから。あ、そうだ
よね。マニュアルだからね。
もうしょうがないので、ないですって毎回こっちも言えばいいだけだから、うん、そこで、なんか、ね、ぐちゃぐちゃ言う方がめんどくさいんだけど、
うん、
なんかそこでありますって言ってるのに、
うん、
なんかあまりにもないですとかねえよ、そんなもんっていうふうに言う人が多いせいで、ないことの方が本来、の状態で、あるって言われることがほとんどないから、あるって言ってるのに、ないっていうふうにスルーされるのかもって思ったんだよね。
でもさ、
うん、
でもね、お言葉返しますけど、
はいはい、
俺さ、毎朝同じコンビニ行ってるわけ。同じ時間に。
同じ人
と。同じ人。
だから同じ人だから同じことが起きるんじゃない？
そう、お前でもさ。
違う人だったら。
それさ、うん、もうちょっと学習して、だから最近は、先に、
はい、
読み込んでもらうようにしてるんだ。パッて出して、
はい、
会員証です。
目の前に出してね。はい、
うん。
言葉で言っても、繋がってないみたいだから、
うん、
目の前、だからそれはいい手だと思うんですよ。
うん。
うん、
そうそう。だからもう自衛というかだからね。
うん、
それは掴みかかる欄ばかりじゃないんですけど。
う
ん、
その耳から入ってくる情報が苦手なタイプの人もいるので、
うん、
それは、 私割と最近つくば市の市役所で印鑑証明とか取ったりしなきゃいけなかったので、うん、
はいはい、
まあ、コンビニでも今取れるんだけど、まあ、ついでだからと思って他のこともあったので、うん、印鑑証明取って、うん、でああいうのって待ち時間というか、うん、番号札みたいなの渡されて何番の方みたいになります
、ね、はい、なりますね。
それをその音声で何番の方っていうとその聞こえづらい方もいらっしゃる、一応電光掲示板があって、ね、
うん、
その電光掲示板もあるんだけど、うん、そのマスクもしてるし何番って言った時に本当に自分の番号かわからないの でその電光掲示板をまあ見てない人もいる。でも何番の方っていう時に手に大きくその番号が書いてある、A4 くらいの紙に例えば6124って書いてっていうのをこうかざしながら
言ってるの、
何番の方っていうふうに言うから、あ、目で、なんと自分の意味になんとなく自分の番号っぽいものが入ってきたけど、本当に自分の番号言われたのかいまいちよくわかんないけど、その方向を見るとその人が自分の番号をこう、うん、かざしてるから、あ、絶対大丈夫っていうので、それはいけてよかったんですよね。
うんうんうん、
はい、
人ってだから何に注意してるのかってさ、うん、で今ほら手元にスマートフォンもあるし、
はい、
だからスマートフォンもね、
はい、
俺別にさ見て歩いてもいいと思うの、関係ないよ、あのついでとこなら、
はい、
でさ、あの電車の乗降中とかさ、
うん、
それはやめとこうよって、まあ、後ろのからノーストのそのそのさ見ながら歩いてくるやついる、それも年関係ないよ、
はい、
若い人もいるし、
は
い、
うん、まあ、逆に一定以上の年の人はもうそれができないくらい衰えてますけど、
うん、
どっかで立ち止まってむしろ見てますよね。
そう、はい、そこだとエスカレーターの乗降口付近でやるやつね。
はいはい、
うん。
滞留するやつですね、流れが。
で、俺だいたい足蹴られるしさ。
ですね。それもおっしゃってました。私ももう2、3度間違いさんを蹴ってるような気がする。
だってさ、ほんと蹴られるんだよ。
はい。すいません。
いやいやいや。
それをどうして巻貝さんにぶつかってしまったんだろうっていうのが、私別にそんなに他の人を、蹴ってないんですよね。
え、まあまあ、ほら、それは、
つまり。さん悪いって言ってるわけじゃなくて。
うん。あの、通勤がさ、まあ、そんなに接触の、あの、環境じゃなければ。
はい。
え、なんでその、このさ、だうんと混んでるとかさ、
はい、
うんとみんながせいてるとか、
うん、
そうじゃないのにさ、もうちょいちょい蹴られる、ちょいちょいっていうかね、多分ね、毎日ぐらい蹴られるよ。俺は呪われてるんだね、多分ね。
そうですね、カマスですね。
うん。ほんとね。
じゃあそういうのってさ、もしかして本当に呪われてるとして、
うん、
で、そしてやたら右足だけだとしたら、
うん、
右足をお祓いしたらいいんですか、
ね、あ、右足だね、そういえば。
私も右足蹴ったなと思って。
蹴られるのは大概右足だね。
右足のお祓いとか、右足に、なんていうの、お守り入れるとか、縫い付けて、聞いたらおかしいですよね。
ああ、聞くもしれんな、でもな。うん、
あと、ね、模擬しよう。
あ、模擬しようね。
うん、かかとに模擬しよう。
かかとに模擬しよう。模擬しようなあ。あれ、模擬しようってさ、ほんとやり始めるとさ、まあ、店、勤めてる時だけど、やらないとやっぱ気持ち悪いしね。で、店いっぱい漏れって言われてたママに。あの、ケチンじゃないって。ドサーッと巻いてたからさ。まあそういうジンクスだよね。
そうですね。
うん。ジンクスを言い換えたのがまあルーティーンでありさ。うん、ルーティーンって言うとさ、
はい、
聞こえいいけど、まあジンクスよね。
気持ち悪いって言われないと。うんうん、
ね。
そのルーティーンが、
うん、
さっきで言う、そのポイントを、何々ポイント、ああ、
そうだよね。
ありますでしょうかとか、
お店側のね。
お店側が聞いて、ないって言われる方が、うん、10人中ね、9人以上の人がないって言うと、うん、ないっていう、だからそこがスキップされちゃうわけですよ。
ああ、そうか、そうか。
例の、あの、認知のランドスケープで。
ああ、認知のランドスケープでね。
進化のランドスケープじゃなくて、うんうんうん、認知のランドスケープで、そこが、あの、相手の返事に関わらずないの方に、もう次の、
頭がシフトしてる。
ボールがそっちに地形が変わっちゃってると、うんうん、なかなかあるの方で、
戻れない
と。戻れない。
うんうんうん。
うん。だからそこで怒るかどうかですよ、だから次は。
俺ね、さすがにね、最近は、お前舐めとんのかって思う時あるよ。
同じ人に何回見られるから。
そう。
だから、でもそこは、あの、 そっちに巻貝さんの銀手のランドスケープ地形が今傾いているんだけど、うん、同じ人だから当たり前に学習しないってことじゃなくて、同じ人だから同じことが起きるんだなって思った方がいいってことですよ ね、
きっとね、うん、その人はそういう傾向だと、
そういう人だからっていうことで、うん、だからそれで巻貝さんの方が相手の銀手のランドスケープを変えるために画面を先にグイって見せたら、
うん、
良くなったんですよね。
そう
だからそのやり方が正解だったってことですよね。
そうだからほら、なんかさ、最初にさ、それやると失礼かと思ってたっけ俺も、
うん、
だから会計の時に最後のさ、レジ打った瞬間に出したいんだけど、
うん、
そんなことできないから、そのもう、
あらかじめ、
あらかじめそこのカウンターの置いて、
うん、
それ気がつかんか、
だからその人のそのルーティーンが始まる前の最初のステップにそれを出すから大丈夫なんじゃないです、
うん、うんうん、あ、そっかそっか、
うん、
僕そのポイント系のやつは、
はい、
クーポンっていうのがまたあって、
はい、
でクーポンがですね、あそこそれやめた方がいいと思うんだけど、そのクーポン対象のレジを打ってからじゃないとそこのクーポンを読み込めないようになってんだよ。
はい。
だから、先に行ってのはできないわけ、そうすると、
うん
うんうん。もうね、じゃあもうクーポン出すなよとか言ってさ、紙にしてくれとか思っちゃう。
そこら辺が、
うん、
今度は、あわよくばクーポンを使われない方がお店の得になるっていうような、水際対策っていう悪意を疑い始めちゃうようになっちゃって。
あ、なるほど。あるな。
うん、でそれがこの間私、今いつまでだかちょっと分かんないんですけど、ケンタッキーフライドチキンって結構いいお値段しますよね。
は
い
は
い、だけど、ランチの時間帯っても結構遅くまで15時くらいまで、
うん、
チキンフィレサンドセットが、
うん、
多分定価で、まあ、チキンフィレサンドとサイドオーダーと飲み物の3つで、多分
700
円くらいはするのが550円なんですよ、うん、今。
おー、なるほど。
それで、1回目は店内で買って帰ったんですね、
うん、
で2回目はドライブスルーで買って帰ったんですけど、
はいはい
はい、その2回目の時に、向こうの方からそのドライブスルーのマイクで話してる相手側の人が、お飲み物は手渡しでよろしいでしょうかっていうふうに聞かれたのね。
うん、
でそれでほら車だとドリンクホルダーとかあるし、
うん、はいはいはい、
だから普通に持って帰るやつだと店内でしょじゃないくて、うん、段ボールの箱に丸く穴が開いてるところに入れて、は
い
は
い、
それはそれが2個とか4個とかあって、うん、それその他にその食べ物は別の袋に入れて、それで一緒のビニールの袋に入れて、うん、でそれで入って渡されるんだけど、うん、ドライブスルーの場合はドリンクホルダーがあるからか、
はい、
そうやって一回聞いてくるんですよ、
はいはい、
お飲み物は手渡しでよろしいでしょうかって、
うんうんうん、
でそれで私は手渡しではなく、
うん、
袋に
入れてください、
一緒に入れてくださいって、うんうん、だから手渡しじゃなくて袋に入れてくださいっていうふうに言って、うんうん、でそれでまあ前に進んでお会計して物が渡される時にデリンクを手渡しされたんです。
ああ、はいはい、
でそれで、あ、すいません、手渡しじゃなくて袋に入れてくださいってお願いしましたっていうふうに言って、うん、まあ、あ、じゃあ今からっていうふうに言ってちゃんとやってくれたんだけど、うんうん、その時にさ、いや、あなたが聞いたから手渡しじゃないってわざわざ言ったよねっていうふうに言う人もいると思うんですよ。内心私もちょっと思いました。
はいはいはい、そこで一言言うかどうかっていう問題があるよね。
うん、
うん
う
ん、
でもその店内で立ち寄って買って帰るテイクアウトの時は言わなくてもその手渡し
じゃないって言った
んだよね。ドライブスルーの人にだけそう聞いてるんだけど、でしかも例えばその注文数が4とかでね、ドリンク4つあったら、うん、多分手渡しじゃないと思うんですよ。
そうだよね、
1個だけだから。でその手渡しでいいですっていうふうに言う人が大半で、
あ、なるほどね、うん
うんうん、なのでその
頭がもうそうなっちゃってると
、そうそう、手渡しじゃなくてお願いしますって言っても、うん、手渡しで作っちゃったっていうのが一つ、
うん、
でも資材的にそのコストじゃないですか。
そうだよね。
だからどういう答えがあってもワンちゃん手渡しで渡してみるっていうのもある
んですよ。それでいいで、まあもうってなっちゃうとね、
なる人もいるかもしれないね。 だから、まあ、しかも、あとその方多分日本の方じゃなくて、ちょっと日本語がつなかったん
ですよ。はいはいはいはい。
うん。でも、まあ、偉いなって思うし、うん、いや、あなたがわざわざ聞くから手渡しじゃなくお願いしますって言ったのに、なんで手渡しになってんのって、そっちが聞いてきたんでしょみたいに、
うんうんうん、
まあ、言う人もいるし、私も内心思ったから、
うんうんうん、
っていうのが、まあ、あったんですよね。
うん。
ケンタッキーフライドチキンで。
モンスターペアレンツ問題っていうのも、前から言われてたけど、
はい、
俺の友達結構モンスターペアレンツでさ、
え？
なんかね、まあだから保育園怒鳴り込み行くとかさ、
はい、
そういうタイプだったんだよね。
まあことと次第によりますけど。
まあまあそこまでっていう話だったけど、
あ、そう。
なんかさ、絡みたいやつっているんだね、だからね。
うん、
酒飲んでもそうだけど、
はい、
いるんだよ、それ一定数。酒も入るとどっかのブレーキ外れるでしょ。
おこぎ上戸とか絡み上戸みたいになっちゃうってこと、
うん、
はい、はい、いますね。
いるよね。
はい。
だから人間のその生来的に、どこが残ってるかっていうか、
うん、
どこが浮かび上がりやすいかっていうのがあるんだと思うんだよね。
はい、うん、
だからね、僕本当もうなんていうの、どんなにタガが外れても優しい人でいられますようにって自分ではお祈りしてますけどね。どこの脳のどこが壊れても、うん、高校野になりたいなとは思いますけど、
うん、
まあ誰もそう思ってるでしょうけどね。
そう、まあ例えばさっき、うん、そのしゃしゃり出てくる人問題みたいの、
はい
はい、ね、うん、そういうのに入ってきちゃう人って言ってた、
うんうん、
でそういう人もさ、自分がやられた時はそこまでじゃないんだけど、自分が知ってる人が、
うんうん、
なった時に、なんか、私が言ってあげるわよ、みたいな、立ち位置になる人が多分そうなんだと思うんですよね。
う
ん、
そう。
うん、
まあ、まあ、落語ネタとかでもそうですけど、うん、要するに揉め事があった時に、おいおい、どうしたどうしたって言ってくる人ね。
うん、
いや、別に、あんた関係ないんですけどっていうさ。
まあ、当事者同士からすればそうなんだけど、うん、ただ、当事者の片側が一方的に理不尽な目に遭ってる時に、まあ、気弱で、
うん、
ジャイアンになんかいいようにされてる、はいはい、ような時に、なんか、喧嘩を肩代わりしてくれるというか。
まあ、いいように言えば、義教心ってやつなんだけどさ。
う
ん、
そうそうそう。あ、それです、
うん。だから、義教心が、やや強いおせっかいになっちゃうと。
まあ、おせっかいではありますよね。
うん、
まあ、いいから、私は我慢できるから、そういうふうに、うん、大きい声出さないでとか、もめ事にしないでっていうふうに、ね、
うん、
言われた側は言うかもしれないし。うん、
で、まあ、例えば、カスタマークレーマーみたいなのとさ、なんかほら、それで、新品が来たとか言うとさ、誇らしげに新品もらったからとか言うんだよね。
あ、それも良くないよね。
うん。
それ、
いや、実際にいるんですよ、本当に。
うん、うん。ごねどく？
うん。
ごねどく。
うん。
で、ごねどくの人が一定数になると、ご寝得されてる側というか、ご寝得で損してる、ご寝得されて損してる側が、それ前提で動き始めると、
うん、
言われるまで、ご寝られるまで、本当にいいサービスを提供しなくなって。
ああ、まあまあまあまあ。
うん、
全体でサービスは低下すると。
うん。なんかそれを、伊集院さんは、ご寝ないぞっていうふうに
言
って
たんだけど。ああ、なるほど。
なんかそれは確かね、パソコンの修理か何かを依頼して、はいはいはい、まあ、修理センターに送ってたと。で、全然その進捗も連絡ないし、
うん、
で、一回連絡してみたら、まあ多分全然手もつけてなかったんだろうなっていう、なんだったら伝票がどっかに行っちゃってて何もしてなかったのが、
うん、
だからまあこの電話の時点からさらに2週間かかりますって多分最初に言われて、で、それで、仕事で使ってるパソコンだから困りますっていうふうに強めに言ったりして、で、なんか言ったら、じゃあ、やりますって言って、じゃあ、明日か明後日にはお送りしますって言った時に、どうなんですかっていうふうに、だからそこで、やったってご寝得になる人もいるわけじゃないですか。言ってよかったっていうふうに。だけど、伊集院さんはその時は、それはつまり僕の代わりに後回しにされる人がいるって意味だろうと。で、僕は、言って、 だから僕は早くしてもらえたけど、そのせいで何も言わない人が、自分がその何も言わなかった時に放置されたみたく放置される人が出るっていう、こういう誤念読を勝手にさせられる側っていうの、
うん、
別に誤念読をしようと思って言ったんじゃなくて、もともとそれで叱るべき権利があったはずなのに、それをその誤念読でやってやったみたいになるのが、
うん、
それが嫌だっていうふうに言ってて、それですよ。
うん、まあクレームのさ、カスタマーサービスとかいうのも、まあ昔はなかったからね。一応まあ直接窓口持ち込むとかさ、
うんうん、
で、あとじゃあ買ったとこに持ち込むとかさ、
はい、
一手間があったんで、うん、で、まあ今電話とか、今今度ネットでとかなってくるとさ、そういう問題は起きやすくはなるよね。
そうね、なんか恐喝罪と表現体だよって思いますけどね。例えば弁償しろとか、その間できなかったやつを、うん、とか、その SNS で言いふらすとかっていうのはもう脅迫罪
なんです。あと僕ね、一回お弁当を、そのお弁当屋さんから、
はい、
なんていうのかな、チェーン店じゃないみたいな、そのお弁当屋さんから買ってきた時に、
はい、
麻婆豆腐丼がね、ちょっと据えてたんだよ。
うんうんうん、
で、据えてたんで、別に腐ってたわけじゃないんだけど、俺クレームじゃなくて、そこのお店に電話して、これ据えてるのありますよって言って、
うん、
なんていうの、ほら、同じのいっぱい並べてたから、それは美味しい。もうクレームじゃなくてね、うん、金返せとかじゃなくて、
うん、やばい
そういったことある、うん、気をつけないとって言ったことありますけどね、
はい、
で俺善良な市民やんなんか割と、
うん、
そんなことなんかわざわざ電話する人もいないんじゃないかなとちょっと思ったけど、はい、してからね、
はいはい、
よく利用してるとこだったんで、
うん、
まあいろんなクレームにもありますよね、
うん、そのなんか言われたら直せばいいんでしょうとかっていう風になるのが良くないんだよね。
うんうんうん。
きっとね。
そうだね。
うん、まあ、そのケースバイケースだけど、まあ良かれと思ってっていう枕言葉ほど、なんて言うんだろう、むしろめんどくさい。っていうか、
うん、
良かれと思ってあなたのためにっていうのは良くないですよね。
うん、難しいよな、本当
に、うん。でも結局そういう気持ちで言ってるのを無限に言い返されるから、うん、もっと怒りに火が注ぐ、油が注がれるんだと思うんですけど。
うん、実際になんか見たことあります？やっぱりその怒鳴ってるのとか。
ありますね。
最近、あ、そうなんだ。
親に付き添って通院とかしているので、病院の窓口で、
うん、
そのお会計の順番が
長いからな、
遅いとかあるんですよね。それで、その総合病院なので、
まあね、
結構たくさん人が待ち時間があって、うん、要所要所で待たされるわけですよ。
そうですよね。診察の前も待たされるし、うん、でそこからねお薬出ますって言ったからまだ待たされると。
そう、それで、うん、その会計そのものも待たされるんですけど、
うん
うん、基本的に番号札で全部動いていて、
うん、
でその番号が要するにお会計の内容によってはすごい複雑な人もいれば、
ほうほう、
単純な人もいて、
ああそうだよね、
検査してるかしてないかとか、
うんうん、
そういうのでお会計の複雑さが違うので、自分より若い番号の人、
あ、追い越しちゃう時
は追い越しちゃうことが
あるよね。
ありますよ、呼び出しが、
うん、
それでその一人ずつ何番さん何番さんっていうふうに呼び出されるようなシステムではなくて、
うん、
あ、
何番から何番までって言って保留されてるやつあるよね。
そう、順番に、
うん、あ、分かる、
運転免許センターのさ、あれみたいにできてる番号があって、うんうんうん、でそこに書いてない番号でそれを遡って若い、例えば90番までの人は全員できてて、90番以降の人はちょっと飛び地で100番とか103番とかっていう風になってて、
うんうん、
だからその順番で出るって思い込んじゃってるのかなんかわかんないんですけど、
うん、
まあ、比較的年配の男性が、うん、一回ね、やっぱり窓口のそのレジの人というかに、どんだけ待たせんのやって、
ああ、やっぱね、僕それもね、僕自分の持病で通ってる時にはね、
はい、
まあ、見たことあるね。それで、はい、結局セキュリティ呼ばれて、
うん、
連れて出されちゃってたよ。
そうなりますよね、そのよっぽどになると、うん。だってその人がそうやって怒鳴ってる間、うん、他の人を会計できなくて、
うん、
で、これがあのお会計じゃなくて見てもらう時だったら、
うん、
もうすごい痛くてとか辛くて我慢できないのに、もう痛くて我慢できないぐらい痛いんだけどっていう風に、まあ、そんだけ痛かったらそんだけ送る元気もないかもしれないんだけど、
うん、
だけどもう全部終わってお会計を待ってるだけなのに、
そうだよね、みんなが待ってんだと、
でみんなが待ってて、そのちゃんと、うん、その内容によっては番号が前後することがありますっていうのも書いてあるのに、やっぱりそういうふうに言ってて、うん、自分の番号が全然出ないと。
なんでやと、
うん、ただもしかしたら本当に向こうの手違いで、
うん、
ずっとずっと手前の30番くらいの番号なのに、でもそれだったらその90番までの人は全員できるって書いてあるから、
あ、そう、まあ正当にクレームつけられると。
だからそしたら別にクレームじゃなくて30番だからもうすぐお会計してもらえるはず
なんですよ。そうだよね、そうそう、だからそうクレームしなくて、
うん、
あのこういうふうに書いてあるからこれ私大丈夫ないでしょうかって正当に言えるってことよね、
うん、し普通にもうあなたの番になってますよっていうふうに言われればいいんだけど、だけど何か途中の経路に手違いがあって、なんかその人が、その、もう本来90番よりも前の番号なのに、どっかから何かが起きてきてないせいで、その人だけ抜かされて本当に待たされてるのか、もう10分経ってるのかもしれないし、ちょっとそこはね、わかんないけど、そうなんですよね。
なるほど。
うん、でそこは人がいて、その人がレジでお会計してくれる窓口が2つと、それから、うん、自動精算システムで機械がお会計できるやつが2つで、全部で4箇所でお会計できるようになってる
ん
ですよね、
う
ん、だからその番号がもう来てて、人の窓口でやらなくてもその機械でできる、危なげなくできる人は機械の方でどんどんやっちゃえばいいので、そっちでやればいいんだけど、なんか人がいい人が、人にやってもらいたい人が、その人がいる方の窓口に行くから、そっちが結構長蛇の
列
になっててねえみたいな感じでした。
うん、なるほどね。病院待つかな。でもな、
そう、
俺もその病院通ってる時は、
はい、
要するにさ、朝一の病院開く前の受付の開始時に、
はい、
一旦その申し込みをしに行って、
はいはい、
一回うちに帰って、
うんうん、
でもう一回行ってって言っても午前中いっぱいぐらい潰れちゃうとか
さ、ね、小児科とかは割とそんな感じだったけど、皮膚科とか耳鼻科とか、朝7時半からノートに名前が書けるようになってて、そうそうそう、でそれでもういっぱい書いてあるんですよね。そうなんですよね。うちの近くの耳鼻科は、駐車場も広いけど、やっぱりそういう風になっちゃうので、
うん、
一応番号があって、その番号が何番まで今進んでるかをウェブで見れるようにしてて、
あ、それいいよね。
そうすると、その間、その自分の番号が相当後なわけですよ、結構、
うん、そうだよね、
言っても。でそれでその自分の番号より3番前より、3番くらいになったら、
通知来ると。
そこまでになったら必ず戻ってきててくださいっていうふうに言われてて。
うんうんうん、あのさ、呼ばれてもさ、なんかさ、うとうとっとしちゃったりとかしてるさ。
そうそう
そう。うん、
ね。そこは近くにショッピングセンターとか、なんかいろんなものがあるので、うんうん、受付だけして、あとは、
ね、
大体検討でね、わかるようになると、うん、こんだけ人待ってんだったら、こう1時間は外でなんか別の用事済ませてこれるなってなるので、
うんうんうん
うん、そういうシステムもありますね、今、
うん、
で、なんか最初に多分、フードコートとか、飲食店でそういうシステムがね、うん、
はいはいはい、
採用されて、名前は書くじゃないですか、
うん、はいはい。
で、それでずっと待ってるんだけど、だんだん人が溜まってきて、待ってるとこも人だらけになって、店の外にまで人がいて、
そうだね、
っていう時に、駐車場でもう鳴る、ピーピー鳴るやつを渡されて、
ピーピーピーってやつね、
車の中でも待てるようになったり、
そうだよね、
しましたよね。
うんうん、ピーピーピーピーシステムはいいね、あれね。
うん、フードコートで呼ばれるやつがあったり。
うん、
飲食店だと、 中で働いてる人が回せる
量がね
最適な、
うんうん、
そこを超えるともう全員に対してサービスが
落ちるから
行き届かなくなるから、人がいない時って片付けれてないテーブルとかがそのままになってて、
うん、
でそれでその待ってる人がいっぱいいて、でもその提供する料理を提供するテーブルの数が
回せないからね。
なのにその待ってるおばちゃんたち、おばちゃんに多いんですけど、
あそこ空いてるのにとか
なっちゃう。そう、だからあそこ片付ければ座れるから私言ってくるみたいに言って、
あ、まあね、
理由があるんですって、う
ん、オペレーションがあるんですっていう ね
っていうのが、うん、まあありますよね、その言うクレーム言う系というか、
うん、まあ今でもね飲食店も混むとこ混みますからね。
はい、
あのそういえばこの間あれなんですよね、秋吉っていうさ、焼き鳥屋行きたかったんだけど、
はい、
やっぱりいっぱいで、
うん、
って言ったらあの祝日やってなかったのがやるようになって、
はい、
しかもなんか4時からね、
はい、あ、はいはい、開店が、
うん、あ、もうこれはダメだと、
予約ですね、きっとね、うん、持ち帰りだったらまた違うのかもしれないけど。
あ、そうですね。
うん。
まあ、クレームな。そう、でもあんまり自分でクレームつけたことないからな。あれわかんないな、あの、怒鳴る人とか。
怒鳴るのは。
やっぱ怒鳴り体質だよね、怒鳴る人って多分。
うん。
それ以外の人は別に怒鳴んないよね。
そうね。
うん。
そうですね、家電屋さんのレジで、
うん、
隣のレジの人が、
うん、
ご夫婦で旦那さんの方にすごい大きい声で何か言われてたのを隣でおおとか思いながら聞いたことはあって、でその時はそのレジやってたのが若い女の子で、
うん、
で近くにいる若い男性の店員さんとか、
うん、
レジの後ろになんかいろいろ在庫が置いてあるようなとこがあって、そこに何人か他にも人いますよね、
うん、
で年配の男性の店員さんが一応チラって気にして、なんかこれ以上ひどくなるようだったら変わろうかなみたいな空気を感じたから、まあねって。ただね、奥さんと一緒に多分来てて、
うん、
家電屋さんのレジで何を怒鳴ることがあるのかなとかね、
うん、
うん、
あのさ、なんていうのかな、うーん、こういうふうに言うとあれかもしれないんだけど、お客さんと、じゃあ、その、なんか売る側、
はい、
っていうのでさ、もう立場の上下があるわけじゃん。
うん、まあ、はい、そうですね。
立場の上下を、その、あの、人間の上下と混同しちゃうっていうかさ。
はい、はい。
まあそれでもやってはいけないですよ、人間の上下があるとは僕は思わないけど、
はい、
割とね、まあ要するにさ、パワハラ系の、
はい、
うん、ことをする人ってある程度のなんか傾向があるんだと思うんだよ、なんかね、
はい、
やらない人は絶対やらないし、やるやつはなんかあちこちでやると、
うん、
かドメスティックでもやるし、
はい、
まあそういうなんか金払ってるんだから俺が偉いってわけじゃないじゃなくて、別に金払う立場ではあるけど、
はい、
偉いわけじゃないから
さ、うん、
で偉いからって何やってもいいわけでもないし、
もちろん、
うん、はい、そこら辺がさ、やっぱね、混同しちゃう人、これは年関係なくだよ、
うん、
多分いるんだと思う。
そうですね、
うん、でそこをさ、やなんていうの、そこはこう協会がデタラメになってる人って大体なんかあらゆるところでそういうことやっちゃうってことあるんじゃないの、多分。
ただ本当にあらゆるじゃないんじゃないかって思ったことが最近あって。
はいはいはい。
まあ私、女性で、
ええ、
まあ昔は若かったので、比較的年配の男性から、
うん、
みんなに同じように話してるつもりでも、
うん、
その、まあ、例えば生意気であるとか敬意が足りない的な、言い返しをされることとかが、まあ、人生で何度かあるんですけど。
あ、そうだ。
うん。で、それを、その、私以外であっても、例えば、いろんな人にその人はしてるんだと思うんですね。
あ、はいはい、
同じような年、自分より年下の女性とかに、うん、そういうポジションからもこういうっていうことが、
当たり前になって
る。状態化してるので。うん、で、 だから病院の窓口業務をしてる人もそうだし、うんうん、まあ若い男性でも言われるわけなんだけど、うん、お兄ちゃんちょっととかお姉ちゃんちょっと、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんはだから言われるけど、
うんうんうん、
その自分と同じくらいのその年代の男性だと多分そんなに言わないんですよね、その人。
あ、なるほどね。
うん。
うん、グラデーションがあると。
そうそう。だから、言える相手に言ってるって。
あ、それはさ、汚ら、ほんと汚らしいよね、その考え方ね。
うん、
いや、まあ、要するに弱い者いじめでしょ？
まあ、そうですね。
うんうんうん。
だから、まあ、例えば、私は別にセクハラをされたわけじゃないんですけど、うん、セクハラを、自分の娘がされたらどう思うっていうふうな、言い方があるらしいんだけど、
いや、そう、うん、
でもそれは正しくなくて、
そうだよね。
そういう人は自分の娘っていうふうに言われても多分ピンとこないんですね。
うんうんうん、
なので、あなたそれ、自分のお勤め先の社長の娘にも同じことしますかって言うと、そこでやっとわかるみたいな。で、ね、でしかも本当にわかってるわけじゃなくて、社長の娘で社長にチクられたり、社長の目の前でその社長の娘さんに同じこと言いますかって言ったら言わないのは、それは社長の目が光ってるから、うん、で社長には逆らえないっていうことで、別に女性についてどうこう分かったわけじゃない
です、ね、そうだよね、
うん、
光らなければやってしまうだろうということになっちゃうね。
後でごめんなさいって言うと思うけど、うんうん、すいません社長の娘とは知らずって多分言うんですよ、そういう時、
うんうん、
誰にやってもダメなのに。
あ、そうだね、そう、社長の娘にやったことに対して、
そうい
うふうに言ってしまう。
他の人にはやるけど、社長の娘だったらしませんっていう。
さ、なんかさ、全部なんか延長線上でさ、
はい、
ほんと不思議なんだよね。最近でもまださ、スポーツクラブの上下問題とか、コーチの問題とかあんじゃんな、その、
はい、
なんでまだやるかって、それさ、まあ、暴力的なことだよね。しごき、要するにさ、最近そのお相撲の世界でもありましたけども、
はい、はい。
なんでそれ放置されちゃうっていうかさ、なんでその気持ち起きんのかなって、そもそもが。
まあ、自分がやってもいい番組だったからやってるのかな。
ああ、順番になると。
そういうところで育ってきて、
うん、
生き残って、自分が指導者になったら、
うん、
自分は今度、まあ、先輩になったら、今度は自分がやってもいい番ってことなんだと思うんですよ、ね。
順繰りになってるのか。
うん、ただそれであっても、さっきの社長の娘の例を言うならば、その人の先輩の子供なり、が、
うん、
混ざってたら、
そ
の
コミ
テをあげるかったらあげないんじゃないって。
うん、
もしあげて知らなかったら、あ、先輩の息子さんとは知らずにっていうふうにね。
そういうなんかさ、もう一番なんか人間のせこいとこっていうかさ、うん、気持ちの。
そうそう。
うん、
で、それでまあ、ちょっと話が長くなっちゃいましたけど、
うん、
その病院の窓口にいる、受付のお姉さんに、レジのお姉さんにはそういうふうになる。
うん、
とか、あとその、飲食でもそうなる。とか、
うん、
駅のその、改札の人になるとか、うんうん、駅の緑の窓口の中の人に何か言うとかっていうのをある、
うん、
をよく見ますよね、
うん、
でも私割と最近免許の更新につくば警察署に行ったんです。
ああ、
でそこは全員対応してくれる人は若い女性もいれば府警さんっぽい制服着てる人もいたし、
うんうんうん、
まあ、ジムのパートの方なのかなっていう、
うん、
まあ、おばさんが何人かいたりとかして、まあ、番号札出して、それで、ちゃんと順序よく物が進まないと、自分が受けたい講習の時間までにその手前の手続きが終わらないと、講習が1回後で1時間多く、
講習の時間決まってるからね。
そうそう。入れ替え制なので、うん、次の講習の時間になるまで入れないから、講習してる場所は1箇所なので、っていう割とピーキーな場所で、
うん、
おじさんたちが結構いっぱい免許の更新のために来てて、でそれでそのちょっと手続きが手間取るようなことがあったりしてたんだけど、
うん、
誰も怒ってなかったんですよ。
まあね、その場所があるよね。まず場所の空気感があるじゃん、警察っていう。
だから病院ではやるけど警察ではやんないんだってなりますよね、っていう。
まあ、その人間のさ、まあ、心の弱さっていうところなのかもしんないけど、でも、ほとんどやらない人がほとんどなんで、
うん、
やるやつが出ないっていうね。
で、私、 土建屋に勤めてた頃から、
うん、
例えば警察に道路使用許可証とか取りに
行
ったりとか、で、ちょいちょいなんか警察のそういう一般市民と面接、うん、接してるところに行ってますけど、まだ警察では一度もその逆ギレしてるような大きい声でクレーム言ってる人に会ったことないんですよね。
うん、なるほどね。
うん、
まあそういうもんだよね。
まあいなくはないけど、確実に他の場所よりは少ないんじゃないのって気がするんですよね。
まあ俺でもね、
はい、
あ、そうそう、思い出したけど、職質ね、朝晩で同じ場所で2回受けた時は、先に向かってきたけどね、うん、俺朝も受けたんだけどって言ったよ、それは。
それは朝から怪しさが変わってないからですよね。
そう。そぐわない人がいると。
うん。
本当ね。舐めとんのかと思ったけどね。
うん、まあね、なんかまあ、任意でいろいろ、任意ですよねっていうふうに言えるけど、うん、まあ、その、考え方はいろいろなので、
うん、
不当であるとか、だからその例えば冤罪で、
あ、それは困るけど
ね。何かやらそうになってるんだったら、あの徹底的に抵抗するけど、うん、そうじゃないんだったら、
そうそう、まあまあまあって言って俺は応じましたけど、
うん、まあお仕事ご苦労様ですっていうふうにね。
うん、
そうだから今回もあの私がその筑波警察署で免許更新するために。
うん、
手前の、
うん、
あの、まず申請書を作って、
うん、
で、更新料を払い、
うん、
更新料と一緒にはどうやら会計しないらしい交通安全協会の、うん、あの、任意の部分のお金を別の窓口で払い、
うんうん、
でその後視力検査をして、まあ、免許の写真は持ってかなかったのでそこで撮って、
はいはいはい、
でそれで、あの、そこまで終わった人は講習会の会場に入ってっていう流れの中で、うんうん、そのやっぱ交通安全協会費っていうのが任意の部分だから、
うん、
あのそこの人だけ腰が低いんですよ。
ああ、はい、お願いしますと、ぜひ
あのご協力いただきたいっていう任意なんだけれども、うんうんうん、ご協力いただいて、何年と何年と何年があって、
うん、
でそれでその入っていただくとこの3つ の、
うん、
あのプレゼントの中から好きなものを1個選んでいただけますみたいなことを全員に、まあ、腰低く説明するとこでやっぱり引っかかっちゃってる人がいっぱいいて、
なるほど、
このまま行くと私が次の講習の
入るかもしれない、
ギリギリとかって思って、
うんうんうん、
でそれで私の番が来た時に、あのもう全然それ払うことにやばさかじゃなくて、むしろこの、うんうんうん、これをごねることで1時間無駄になる方がって言って、あ、はいはい、5年5年5年、2000円ですよねっていうふうに言って、うんうんうん、あの払うと、なんか向こうの人は向こうの人でなんか楽なお客さんがっていうか、
あ、ありがとうございますと、う
ん、ああ、次回もぜひご協力くださいみたいな感じで、プレゼントも、ああ、もうこれこれこれこれでとかっていうふうに言って、
うんうんうん、あ、僕ね、だから去年かな、
はい、
あと僕初めて有料講習で、
はい、
警察署でやったんだけどね、その説明もうないね。
うん、多分場所によるのかな
と
か、
うん、ないない全然。
筑波警察署は、うん、あの移転する前は、
うん、
説明は一応あるけど同じお会計の中の一連だったんです。
ああ、そうなの。
その交通安全協会に加入については一応一言はしますかとか、うん、ご協力いただけますかって聞かれて、
あ、尋ねはあると、
でそれで はいって言うと、じゃ あ、 あのいくらいくら加算で、うんうん、全部でいくらになりますっていうふうに言って1回にお会計できたんですけど、
うんうん、
その新しい警察署になったらレジそのものが分けられちゃってて、
へえ、だ、俺だっていきなりレジだったもん確か、
うん、なんか前はそうだったんですけど、うんうん、今そのつくばは少なくとも別のレジになってて、
なるほどね、
うん、
だからその実態ほとんど知らないんだよね俺、
うん、だからレジが別なのは要するにレジそのそこにいる人も2倍いるわけだから。
あ、まあまあまあまあ。
場所も2倍いるけど、人も2倍いるから、
うんうんうんうん、
ここがその統一されたままのとこもあるのではないですか。
あ、そうなのかな、うん、だからその安全協会のこと全然わかんないんだよね。
うん。もう安全協会のお金が前いくらだったか思い出せないんですけど、うん、 今5年でも2000円くらいで、
うん、
で、まあ、昔はいろいろ考えないもな考えること も
あったんですけど、俺さ、でもさ、うん、それ入らないと通知が来ないのかと思ったのよ、
はい、
最初
通知は来るんですよね。
今はほらハガキ来るじゃん、
うん、ハガキ来るんですけど、今回だから前回入っといたんで、うん、そのハガキと他にもう一個別の封筒が来たんです。
そうなんだ。
でハガキの方にはいついつまでにっていうことと料金いくらですって書いてあったけど、うんうんうん、筑波警察署っていうのは住所は書いてあったけどそこまでだったのと、あと、うん、まあ、時間くらい書いてあったかな、うんうんうん、で日曜日に来たい時は予約が必要。
あ、はいはい、ざっとした説明がついてると、う
ん、で別で来た封筒には地図が入ってたんです。
あ、なるほど、ね、
筑波警察署はここです。で、あとここはあの、
あ、それはないね、
右折禁止なのでこっち側から回って入ってくださいみたいなペラッとした紙が1枚入ってて、あ、まあそれは助かったので、
うんうんうんまあ、メリットもあると。いや俺はメリットないとは言わないんだけどさ、
うん、で本当の昔私がそれを支払うのに若干心理的抵抗があった時に、
うん、
任意だから払わなくてもいいはずだよってことをなんかあの何かで読ん で、
うん、
で試しに、まあ、学生だったしその時、
はいはい、
お金ないしあの任意なんだったらじゃ あのちょっとこれ任意って聞いたので、
うん、
あの払わないでもいいですかって言って、
うん、
そしたらなんかそこはその時のシステムで、その場合その写真は自分で持ってきてもらうことになってるんですよっていうふうに言われて、本当かどうかわかんないんですよ。で、え、写真持ってきてないですっていう。
あ、写真はね昔は言ったよね、
うん、
あの申請書に貼る写真がいるんだよ確か。
あ、そうなんだ。免許そのもの
に。免許そのものじゃない。
あ、そうなんだ。でとにかく何かその写真を、
うん、
じゃあ特別に今回協会費は払わないけど写真をここで撮るやつを使うっていうことで、うん、写真代は実費でじゃあいただけますかって言われて、はいはい、あ、こんなめんどくさいんで写真代もね、
うん、
そんなに100円200円じゃないから、うん、それ考えたらもう協会費払った方がとなんかもうめんどくさくなくていいなってなって、うん、でそれからまあ毎回払ってるんですけど、
うん、
でその頃は免許の更新が3年とかだったので、
うん、
3年大きにこの1500円だか払う、
うんうん、
うーんって思ったけど、でもまあ今5年で2000円なので、
うんうんうん、なるほどね、そうか。まあでもやっぱりこうなんていうの、強い貢献力のところとかさ、
うん、
そういうところでは大声出しにくいよね。
隣にいっぱいいるんだもん。
制服着
たりしてるんだから。そうそうそう。
俺が行ったところもさ、警察署だからさ。
はい。
そんなね大声を上げるわけじゃない、
ねうん、今回その私がそのギリギリの時間になっちゃったのは、私の前にその呼ばれても番号呼ばれても来なかった人がいて、
その人はあのさ、そのぼーっとしてる人すっごい嫌いよね。
うん、だからその人がどういう事情で来ないのか分かんないんだけど、うん、その番号呼ばれてるのに気がつかないってことは免許更新できないくらいの認知力なのではってね。
ああそうだよね、うん、大丈夫でしょうかってなっちゃうよね。
そうそうなっちゃいますよね、
うん、
それって警笛も聞こえないんじゃないですかとか、
うん、警笛鳴らせが聞かないんじゃないでしょうかっていうことになっちゃうもんね、
うん、だからなんかそういう気もするんですけど、
あと著しい注意散漫とかね。
そうそうそうなんかね、そういうことですよねってなんか思っちゃうんだけどさ、
いやそりゃそうじゃん。もう俺ねなんか順番とかね、いや、ま、待つのはいいんだけど、
うん、
そのさ、そういうそのさっきのそのエスカレーターのとこ降りたらそこのまま止まっちゃうとかさ、
はい、
そういうのに近い感じするのよそういう人って。
はいはい、
だからお前周りの人いいんだぞって、周りに生きてる人いいんだ、お前たちだけで生きてんじゃないからなっていうさ、
うん、だから私はその別に熟読はしてないけど、
うん、
その教習が始まる時間っていうのは入れ替え制で決まってて、
うん、
その始まる時間までにその事前の手続きが終わってないと講習は受けられないから、
うん、
あの時間に余裕を持って来てくださいっていうふうにはハガキに書いてあったんですよね、
うんうんうん、
でそれでその間に合うだろうという時間に行ってるんだけど、私の直前の私より一つ若い番号の人が、
うん、
何様そういう感じの人だったみたいで、
うん、
あの呼ばれても来なかったから一回私の番号をだから 何番さんいないのでじゃあ何番さん、
あ、飛ばした
で飛ばされたんですよね。で飛ばされたから私そのまま次々進んでいけると思ったら、
うん、
それは多分警察の手続きする側の事情で、その後私がその手続き最初に始めた後にその人が送れて、
あ、いたと、
あ、あのもう一回だから呼 呼ばれたけど、うんうん、時にやっと来て、それでやってるから、まあ私とその人の番号が入れ替わったんですよね。で、だからその後もその入れ替わった番号のまま、お会計、交通安全協会、視力検査、写真って進んでいけるのかなと思ったら、
あ、途中でまた入れ替わったと。
途中で、やっぱりその私より一つ若い番号の
方を、めんどくせえな、それ。
だから入れ替えたまま進んでいく方が向こうにとっては認知コスト
だから、本当
はね、うん、本当はそのちゃんと番号通りに進めたいから、うんうんうん、まあ、まあ別に、だからその時に私より後に次の手続きをした人が、私より先にお会計呼ばれたけど、まあまあそういうことかって思って、うんうん、で、私自身は別に、なんていうの、講習さえその間に合えば。
間に合えば。
いいからって思ってたんだけど、その人はなんかお会計でなんかもたもたし、うん、その次の交通安全協会のところでもなんかもたもたして、あ、もう講習の時間になっちゃうとかって思って、でも私がさ、何、に呼ばれて、で、それで、その順番のまま進んでいけたら、絶対私講習に間に合うタイミングなのに、このままこの人のせいで私講習次になっちゃったら、これはクレームを言いたいかもしれない。初めて警察にクレーム言うかもとかって、思ったんだけど、なんか途中でさすがに、中の人も分かったみたいで。
ああ、そう。あとで突っかえてる人がいると。
この人が突っかえてるせいで、その人のより途中で一回番号を先にした人が、この人のせいで講習会場に入れない可能性が出てきてるぞっていうのがどうやら分かったみたいで、写真を撮るのは私が先にしてもらえたんです
よ。
で、それで私滑り込みで、もう最後の人気みたいな感じで講習会場に入って、で、講習会場でまた何番さん何番さんって呼ばれるときに、その私より一つ前の人もういなかったですもんね、その、次の回にそのされちゃったんだと
思う。ああ、もう間に合わなかった。
うん。だから、私はなんとか間に合って、その、受けた。
逆になってた可能性があるわけね。
そうそう。その人と道連れに、そこをその、ルール厳守で、その番号よりも、後ろの人は受けられないっていうガチガチルール
だったら。ガチガチだったらね。
でも、途中で私一回その人の前になりましたよねっていうふうに、なんかね、ただまあ車の渋滞ってそういうことじゃ、前に遅い車がいると自分が目的地に行けないっていうのが、この警察の免許の更新の並び順でもまあ起きたってことだから、しょうがないかって、近くにでっかい本屋あるからそこに行ってこようかなとか、いろいろ頭の中で
シミュレーション
したんだけど、私はギリ間に合わせてもらえたから、そういう意味では前進しててよかったなって。
そうか、僕ね、久々に更新行った時ね、あ、そんなね、厳しい、もっとね、なんていうの、いっぱい講習のね、
はい、
スケジュールある感じだったかな。なんか、1時間おきとか。
あ、そうそう、1時間おきにはあるんですよ、きっと。で、それで、有料者講習って30分とかしかないから、でも、なんかその合間になんか高齢者のやつやりの、なんか、60分コースの人とか、
それもある。
本当にやばい人は120分コースみたいのがあるみたいだったからさ。ただ、前回、その警察庁が移転する前に、講習受けた時は、その、講習会場に入った後に、その講習をする講師の先生が、その何番から何番までっていうのを言って、それを聞こえた人が、はいって言ってこう手を挙げたり、返事するんですよね。その時に、ちゃんとはいって言ってるのに、なんかその、読み上げた人の耳に届かなかったみたいで。
で、あ、スルーされちゃったと。
で、それで、飛ばされたっぽかったんですね、その人の。なんか、何番いないのかみたいな感じで。それで、その人が、あ、います、います、何番いますっていうふうに言った時に、だから、その、私がさっき言ったみたく、この何番っていうふうに呼んでる声が聞こえないのは、あなた問題ですよっていうふうに、講師の方が、
なるほど、
ちょっと切れて言ったんですよね。
そこも、その、聴力の検査含んでますよっていう。
それで、その人が、だからピンチになっちゃったわけですよ。
はいはいはい、
でも私もその人が、はいって返事するの聞こえたし、た
うん、
その人から結構遠い席の男の人が、その勇気を出して、うん、その、
言ってたよって。
人に、あ、彼女はいって言ってましたよっていうふうに言って、お前の耳の方がおかしいんじゃねえのくらいの。
ああ、強めに言ったと。
ことまでは言わなかったけど、いや、彼女はいって言ってましたよっていうふうに言って、それでなんか、ごにょごにょってなっちゃったんだけど、だからそういうのもさ、
まあ、そうだね。
ね、だから、その、いきなり、その人を、あなた、そういうの、問題ですよっていうふうに言う前に、彼女がはいっていうのを、 落とした、自分が切り落としたって可能性を考えない人だから怖いわけですよね。そうやって、その恥かいちゃうというか、いや、彼女言ってましたよっていうふうに言ってくれる人が、まあその時いてよかったねって感じなんだけどさ。
そうだよね。
うん。
まあだからその、受けてる人も、そのやっぱりさ、ルーティン的な、高圧的な立場を取りやすい変化はだから。
そうそうそう。
だよね。
うん。きっと。そこからでもちょっとやっぱり市民に愛される警察みたいなところに、ちょっとずつはやっぱり、
うん、
行ってるのかなって思って。
うん。
だ今回は、私は本当だったらその人の後ろの番号だったから、講習受けれなかったかもしれないのが、受けさせてもらえたし。
うん。うん、とりあえずね、うちのその身内とかさ、
はい、
そういうとこにそのクレームとかさ、
うん、
そういう体質になる人出ないようになって願うしかないよ。うちの親父ももう高齢化してるんでさ、
はいはい、
言いがちな立場だからさ、
うん、
結構やっぱりその今結構こう荷物いろいろ届けてんだけど、
うん、
届けてる会社の対応がねいろいろ違うと、
はい、
こっちにしてくれとか言ってくるんだけどさ、
うん、
まあまあまあまあそこら辺ちょっと少しは我慢しようよみたいなとこもあるしっていうのはね、そっちのルートにデリバリーにはなくてこっちのデリバリーにはあるっていうものがあるわけよね、
はい、
でそうするとそのどうしても必要なものがある側が態度が悪いとなんかね、ほら、俺受けてないからさ。
はい。
なんかいろいろね、ややこしいね。
まあ、でもさ、物は言い方にはやっぱり気をつけないといけないな。
そりゃそうですよね。
ありますよね、って。ちょっと自分もすごい反省する点が多いんですけど。でもさ、
なんか、陰銀無礼みたいな感じもあるんじゃない？
あ、それはそれで腹立つんですけど。
うん。さ、言葉丁寧に高圧的に言ってくれる、来るやついるもんね。
まあ、幸いあんまり、
あ、直接は出会えないけどさ。
うん。多分、それは巻貝さんがある程度の年齢の男性だからそういうことに面することが多いんでしょうけど、
うん、
性別が違うと、できない前提で、
うん、
あなた分かってないから分かってる人に、言っといて的な感じだったり、
うん、
こんなことも知らないからそういうことを言ってるんでしょうみたいなことが、うん、まあちょいちょいあって、うん、例えばそれは別に、さっき言った年配の男性からそういうふうに言われるだけじゃなく、
うん、
女性からも、女性からであっても、なんか言われたり、することがあるので、
あ、ちょっと長くなっちゃうけどさ、
はい、
俺、営業電話ね、
はい、
営業電話の断り方、
はい、
俺さ、俺割ときつくことあんの会社ね、
はい、
対策一切してないの、そのなんかこう、迷惑電話みたいなさ、
はいはい、
やつしてないし、
はい、
でさ、この間さ、なんかさ、電話会社もその、こっちにした方がいいですよって言うと、まあ、大概が、その、通信の、
はい、
なんか、リースがどうしてこうしてたというやつなんだけど、はいはい、いや、俺、頭来たからさ、いや、それ無料って言うけど、じゃあそのさ、あなたそこね、営業し、ここに電話かけてきて、どっから金出てんのって。
うん。
そしたら、いや、じゃあゴニョゴニョゴニョ言うからさ、だからどっから金出てんだよって言ったらさ、うん、いやいや、みたいなこと言ってさ、来ちゃったんだけどさ。
はい、はい。
その無料でこう、なんだっけ、ネットのルーター、
はいはい、
今外せるようになりましたと。
はい。
で、だから、その工事するのになんか、ごねごねごね言いやがってさ、
うん、
でそう、迷惑なんだよ。何回も電話かかってきやがって、うん、同じ番号から。
はい。ね、自分のスマホならね、着信拒否にできるのに。
うん。もううちの会社も人少ないんですよ。いちいち電話でもめんどくさいんだから、は
い、ね、なんか出なくていいルールにしてくれたらいいのにね。
うん。ね、ああ、そうそう。
うん。で、それで電話出る専用の社長に直通の電話番号で
かけてもらったらいい。いや、だから、そういうふうにさ、多少、金払えば、
うんうん、できます、ね。
できるでしょ、
はい、
しないんだよ、うちの会社。
せっかく巻貝さんは社長にパイプがあるんだから、
そうそうそう、
社長と飲んだ時にちょっと言ってみるとか。
いや、しょっちゅう言ってんのよ。
でもしてくれない。
だってさ、そんなさ、もうちびた金さ、あの、なんていうの、ケチって、
うん、
あの、時間が浪費されてるわけじゃん。
そうですよね。生産性が落ちてる、ね。
生産性落ちてる
ね。だから電話にもう出なくていいルールにしてくれたらいいのに、
ね。ああ、全部ね、
うん。
でもさ、社長がよく外出するんで、
はい、
出ろよって言われるんだ。
あ、そう。まあじゃあ、しょうがない、ね。
うん。
うん。
まあ、いろいろ。
何でしたっけ、あの、ハンズフリーでなんか取れるやつとか、あるのかな。
飛ばしてあるとは思うけど、ね、
うん、とか、あの、
あるある、
うん、それでその巻貝さんこれ耳にかけといて、
うん、
でそれで
やピピッ
と、ね、やるとなんかそのポッドキャスト聞いてるのと同じだから、
うん、
手を休めずに、
ああ、はいはい、そっちからね、
うん、できるかもしれない、
うん、
かな。なんかこういうのってさ、もう本当にさ、起きてからは手遅れなんでね、大抵ね。
そう、
その手前で、
うん、
地形を変えないと。
もうね、でもね、認知の歪みって言いますけど。
はい。
じゃあもう、宇宙車両も、そう、もう、ドア開けた閉めない。
ああ。
コーヒー飲んだら片さない。
それは、あの、いわゆる ADHD 的な特性なのか、うん、それとも、偉い人だからそうなのか。
いや、違うな。その、それは、やばい方、やばい方って言ってはいけないけど。
はい。
あの、
特性の方。
特性の。だってさ、あの、なんだっけ、その、進展っていうさ、あの、ハガキみたいなのあるでしょ、
個人宛ての
やつ。個人宛てのやつ。
はいはい、
ほっぽってあるんだよ、その辺に。
まあ、で、でさ、開けるくらい
だと。片せらんないじゃんだよ、それ。
まあそうですね、開けないと大事かと思
う。それを、そうじゃないように、避けとくんだけど、
うん、
それ片さないんだよ、いつまでも。お前、ふざけんなよ、と思う。
大事なやつかもしれないの
に。そうだよ。
そうか。
あのね、もうほんとね、俺はちょっと今ここで吠えてますけど。
はい。
そういう。先輩、俺先輩の会社に勤めてるんです
わ。はい。
言いにくいって言うと思うし。
うん。
でもまあ、いい関係なんだけどね。
そうですよ。
楽しいいい関係なんだけど。
はい、はい。
ということでね、大丈夫でしょうか？
そう。他に特にないですよ、
ね。あ、そう。なんか不思議な回になりましたけど。
うん。これは何の回？
あ、本当にクレームする人いるのみたいな。
あ、カスハラっぽいこと、う
ん、本当に目にしたことありますかみたいな。
そうですね。
うん、
なんか、カスハラ百景ほどたくさんは事例を紹介できませんでしたが、
うん、
やっぱり、巻貝さんがされたみたく、その人がその、
うん、
ルートに入る前に別の認知の方法でその人に提示するのがとりあえずいいみたいですよ、
はいはい、
ということですね、
うん、
はい、
ということでね、
はい、
大変長い愚痴会になりましたけど、
うん、
ということでね、
はい、
まあこういう会でも、
はいはい、
備えとるらしいと。
そうですね、カスハラに合わないために
ということでね、
はい、
お疲れ様でした、
はい。